私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。夏休みが終わりました。しかし、子どもの頃のこう夏休みの思い出を考えてみると、一つ怖いもの見たさというのがあったなというふうに思います。まあ、夏休みの思い出は何といってもですね、この怖いもの見たさで何だったかというと、お化け屋敷というのがですね、昔たくさんありまして、それを見に行ったなと。まあ、方々にですね、町にですね、お祭りがあったりですね、作り物があって、お化け屋敷があって、まあ、怖いんですけども、それをですね、よく見に行ったなというふうに思います。まあ、怖いもの見せたですけども、でもその怖いものも正体を知ればですね、なんだですね、ことだったと思います。ところがですね、最近のお化け屋敷はどうも違うんですね。私たちが知っているお化け屋敷っていうのは、傘に一本の足が生えてたりですね、一つ目小僧だったりですね、塗り壁だったりですね、とにかくユーモラスなんです。だから正体を知ればですね、なんだなんだというものなんでしょうけど、最近はどうも違うみたいです。今年はですね、下通りにですね、指切り玄満の家とかっていうお化け屋敷ができたんですね。指切り玄満の家、指切り館、お化け屋敷の、世界的なプロデューサーが作ったというですね、やつですね。で、ちょっと興味があって行こうかなと思ったけどやめましたですね。なぜやめたかっていうと、出てくる人がみんな泣いてるからですね。相当怖いらしいんですよ。はい。それでちょっとそれは嫌だなと。やっぱりお化け屋敷っていうのは後でなんだって言って笑顔がですね出てくるのがお化け屋敷だって、本当に怖がらせちゃいけないんじゃないかなと思いながらですね思います。じゃあ何がですねそんなに怖いんだろうですね。でいろいろとですね、そのお化けプロデューサーが作っているですね、いろいろあるんです、いくつもあって、それを一つ一つですね見に行ったらですね、どうもですね、怖いもの見たさを超えてですね、自分のですね死とかですね、そういうものに直結していくらしいんですよね。まあ、殺された怨霊とかですね、怨念とかですね、正体不明なのにですね、この世に存在するようなですね、人間にですね害を加えるような、まあ、そのようなものをですね設定してやって、それがどうも自分の死とですね、どうも絡んでくるんですね。そうすると怖いじゃなくて恐れになってくる。その恐れっていうのをですね中心に置いて、お化け屋敷っていうのを構成しているのだというふうに書いてあったんですね。それって一体何だろうなと思うんです。人間は怖いもの見たさでお化け屋敷を見る以上に恐れているものがあるんだ。それは一体何だろう、突き詰めていくとですね、自分の死ではないかなというふうにも思ったりもします。死後の世界、死んだらどうなるのかわからない、でもですね、そこに何かですね、ある。そこにあるものは一体何だろうか。恐怖か、平安か。まあ、そのことをですね、なんか問いかけているように思うのです。まあ、そうするとですね、じゃあクリスチャンはどうか。死後の世界というのはどうか。復活というのがきちっと語られていますし、それを信じています。だとするとですね、お化け屋敷ですね、行ってもですね、いやいやいや、大丈夫。思ってもやっぱり怖いですね。じゃあ自分の信仰がですね確かめられるかと思うぐらいですね怖い。一体これって何だろうなと思いながらですね、今年の夏は過ごしておりました。信仰と恐れ、これはどうも表裏一体のものではないんだろうか。この世の人生、また苦しい痛みがある、そしてまた死がある、死に対して恐れがある、その恐れを通して見たときに自分自身は一体何を信じているのか、まあ、そのことを問われるのではないかなと思います。またもう一つは、自分はこの人生において一体何を恐れているんだということ、問いが私たちにあるのかもしれないというふうに思います。まずは自分自身何に恐れているか、それを知る。そこから信仰というのが始まるように思うのです。まあ、本日の聖書を見ています。本日の聖書の中で弟子たちがどんな存在として描かれているか。それは恐れる弟子たち、怖がる弟子たちというふうに表現されています。 まあ、逆風と荒れる風を見て恐れる人たち、それが弟子たちでもあります。マタイは彼らを信仰の小さいものとイエス様の言葉によって記しています。怖くて怖くてしょうがない、まあ、恐れている。しかしその姿をマタイは信仰の小さいものというふうに表現しているのです。まあ、さてこの出来事は一体何から始まったのかなと思います。まあ、よく読んでみますと船に乗り込んだことから始まったのだと思いますが、まあ、聖書というのはそこから読み始めてはいけない。もっと前後を読みながらですね、この出来事は何から始まったのかな、そのことを考える必要があります。実はこの出来事の前に何があるか、先週皆さんはここで説教を聞かれたと思いますか。5000人に食べ物を与えるという話を多分聞かれたことでしょう。5つのパンと魚2匹しかなかった。しかしイエス様が祝福し祈り配ったら5000人以上の人たちが食べて満腹した。残りは10人のカゴにいっぱいになった。弟子たちは間近にその奇跡を見ております。はじめのうちは5つのパンと魚2匹しかない、無理ですと言ったのにもかかわらず、いやいやと言いながら奇跡を起こし、そして5000人以上の人たちを満腹にさせる、その奇跡の出来事を間近に見ているのです。その奇跡の出来事を見ながら弟子たちはイエス様に対してどういう思いがあったかということです。そこにどうして神の子という姿を見ることができなかったんだろうと思うのです。多分その時には、あ、もしかするとこの人は神かもしれないと思ったかもしれません。しかし思っただけで実際はどうだったかということなのでしょう。5つのパンと魚2匹で5000人以上の人を至急養われる、満腹させられる、そういうお方は神しかいません。その神がおられるのに弟子たちはその神を見ていたかということです。そしてイエス・キリストは実はその後に弟子たちだけで船に乗せて、そして湖を渡って向こう岸に行かせようとされたということです。イエス様は強いて船に乗せって書いてあります。乗ってごらんじゃないんです。強いてですね、あなたたちだけで船に乗って漕ぎ出してみなさい。きっとイエス様には何か見心があったのでしょう。強いてというわけですから、案の定弟子たちはそこで翻弄されていくのです。まあ、湖の上で風や波へ翻弄されている船があります。その中に弟子たちは乗っています。その中で何が起こっているか、恐れです。怖くて仕方ない。何の恐れだったでしょうか。多分自分の命に死がですね、直面してくる、死を見る、そういう恐れだったのではないかなと思うのです。怖くて怖くてしょうがなかったのかもしれません。まあ、ただ水の上で翻弄されている船というのは、まあ、船といった場合には、まあ、教会ということもですね、一つのテーマにもありますので、この荒波の中で、逆風の中で、困難な状況を取り巻く教会のこと、教会の中でですね、恐れている。なんで教会が大きくなっていかないのか、なんでどんどん小さくなっていくのか、何の役目も果たせないのか、その世の中で自業を打ち取る、また落ち込んでいく姿も見ることがあるかもしれません。しかし聖書は、今日は弟子たちです。弟子たちが怖くて怖くてしょうがない状況の中に置かれている。考えなきゃいけないのは、なんで怖いのかということだと思います。なぜ恐怖のあまり叫び声を上げなきゃいけなかったのかということです。それはもうたった一つの答えしかないのです。それはそこにイエス・キリストがいなかったという、それだけです。強いて船に乗せて漕ぎ出し、そこにイエス様はおられない。そこが一番のポイントではないかなというふうに思うのです。イエス様の乗らない船とは一体どうなんだろう。教会がこの世の中で翻弄され恐れを持ち右往左往している、その中にイエス・キリストがおられますか。そういう問いかけもあるかなと思うのです。そこにおられても幽霊だというふうに誤解してませんか。恐れ迷う、その全てに信仰というのはどこにありますか。どこにイエス様を見出してますか。 その問いかけを今日ここで私たちは受けているのかもしれません。そんなイエス様、そんな弟子たちにイエス様は、安心しなさい、私だ、恐れることはない、はっきりおっしゃっています。恐れることはない、私がここにいるでしょう。その瞬間に弟子たちには平安が生まれるのです。どんなに恐怖の中にあっても、翻弄されている船の中にあっても、イエス・キリストを見出したときに人は安心するのです。ただ聖書はそこでは終わってはおりません。問題はその後です。今日はその後にペテロの話が出てきます。なんだろうなと思うんです。安心して、あなたでしたか、でしたら私もそこの湖の上を歩いてそこに行かせてください、うん、おいで、歩き始める、歩き始められたんです、湖の上を。ところが途中で溺れてしまう。これ何だろうなと思うのです。なぜイエス様が船に乗り込まれて平安で終わって、よかったのにそうならなかったんだろうな。なぜペテロはですね、そこで溺れかけたのかな。多分そこが信仰の問題じゃないかなと思うのです。風を見て波を見て怖くなった、恐れた、自分の死を見つめさせられたのかもしれません。その恐れの中でペテロは何を見ることができたか、イエスを見ることができなかったという話です。自分自身を見つけ、そしてどうしようもならないということで疑い、そして溺れかけたのかもしれません。しかし溺れても主を助けてくださいと叫んだのです。ここだなというふうに思います。今日の福音が何を言いたいか、主を助けてくださいと叫ぶ、そしてそこでイエス・キリストが助けてくださる、これは一体何だろうなと思います。そこが信仰だというふうに思うのです。きっと信仰というのはそういうものだというのです。イエス・キリストを見出し、そしてイエス・キリストに向けて主を助けてください、憐れんでください、そう告白をすることができる、そこにこそ私たちの信仰というのがあるのではないかなというふうに思います。その信仰があれば恐れを奪うことはないのだというのを今日は教えていただいているというふうに思うのです。夏休みの経験の中で一番怖かった経験というのを思い出します。何かというとですね、お寺での経験が一番怖かったんですけど、長野県に善光寺ってお寺があるんですよね。多分浄土真宗の単立だと思うんですけど、ものすごい怖い体験をしたければどうぞ善光寺に行かれてくださいというですね。何が怖いかっていうとですね、善光寺の中にですね、階段くぐりっていうのがあるんですよね。はい、お御堂のですね、一番中心の阿弥陀様が立っておられるところの下が地下になってて、そこに何か大きな柱があって鍵があって、そこが極楽の門で、その鍵に触ったらみんな極楽浄土に行けるみたいな。だからこの横から入っていって、そこをですね通って、その鍵にみんな触れるんですね。えらい怖かったです。はい、出てくるサラリーマンのおじさんたちがみんな泣いておられるぐらい怖かったですね。でもちょっとですね、行ったんですよですね、そんなに怖いことないだろうと思いながら、僕もですね涙を流しながら帰ってきましたですね。何が怖いかっていうと、暗闇なんですよね。明かりが何にもないんです。どでかいですね善光寺のですね、地下にですね、何にも何にも見えないところに歩いていかなきゃいけないんです。そこの通路がどれぐらいの大きさだとか、長さがどれぐらいあるとかですね、上も下も横もですね、何にも見えないんです。もう息が詰まるぐらいですね。で、いつ帰れるかわからないんですよね。なんだろうなと思ってですね、すごい恐怖ですね。で、後からお坊さんに聞いたんです。あれ何ですか、あれは死ぬっていう体験ですっておっしゃったんですね。一度死ぬ、ね、死んだ先に極楽があるっていう体験ですね。だから怖いんだと思ったんですよね。先がわからないんです。前も後ろもわからないしですね、息もですねわからないんですね。電気をつければですね、なんだになるんでしょうけど、本当にですね闇が迫ってくるという恐怖感ですね。 ただですね、そのですね、何人も何人も入っていくんですけど、その中で泣かない人たちがいるんですよね。大人はみんな泣いてるんですけどですね、泣かない人たちは子供ですね。子供は泣かないんです。まあ、それもですね、まあ小学生の頃はみんな泣いてましたけどですね、赤ちゃんは泣かないんです。赤ちゃんっていうか4歳から5歳のですね。なんでかっていうと、親に抱っこされてるからですよね。で、親が必ずお母さんここにいるからね、ですね、大丈夫よですね、言ってるんですね。そうするとですね、子供は泣かないんですね。誰もいない、一人闇の中に入れられる、怖いんですね。でも誰かがそこにですね、隣にいて導いてくれると思うとですね、スーッと平安になれるということなんだろうなと思います。そこがですね、実は今日ですね、イエス・キリストをどこに見出すかということです。私たちは死のですね、死を迎えなきゃいけないですね。一人ではないということでしょう。復活の主が必ず共にいてくださる、そして私たちと共に歩んでくださる、その一点が私たちをですね、恐怖から平安へと導くのでしょう。だから大切なのは、私たちの人生の中でどこにイエス様を見出しているかということです。普段の生活の中で私たちはどこにイエス様を見出してますか、どこにおられますか、まあ、そのことをですね、私たちは絶えず考えておく必要があるかなと思います。ペテロは恐れの中で主を助けてくださいと叫びました。ペテロはここで信じるべきものは誰かというのを知ってたということです。誰に叫べばいいかということを知っていたのです。だから主よと呼びかけたのでしょう。恐れと信仰というのは一体のものだというふうに私も思います。私たちが本当に恐れを知ったときに、主の存在が何かということを分かる。それは一体いつか、それは自分が死を迎えるときかもしれないし、日頃の生活の中での痛み苦しみの中かもしれない。しかし確実に分かっているのは、そこにはいつもイエス様が共にいてくださるという、その平安だというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、私たちの人生の中ですでに主を、また主が共にいてくださることを信じ、あなたに呼びかけることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。